logical, you?
미호, 쇼이로도 미해고스니칸투 이 요시모나 미나산 こんにちは ご機嫌いかがですか미호15回シリーズでお送りしております。聞くだけでわかったかな？ロジバン入門。今回は最終回。スクバンシュ。メタ言語的な表現について勉強しましょう。前回、命題が正しくないという意味の否定を表す、命字の泣く、あるいは述語のタグのなという表現が出てきました。泣くやなを正しくない命題につけると、それをつけた命題全体は正しい命題に変わります。例えば、ミシンキ、私は昆虫だという命題が正しくないとすると、泣くミシンキ、あるいは、みなしんきといった命題は、私は昆虫だというのは正しくないという意味の正しい命題です。逆に、正しい命題に泣くやなをつけると、それをつけた命題全体は正しくない命題に変わります。このように、泣くや、なは、命題の正しさを逆転させる働きがあります。ただ、命題を否定したいとき、命題の正しさを逆転させるのではなくて、命題の前提らしいものが間違っているとか、命題自体のどこかが変だとか言いたいこともあります。例えば、誰かに次のように言われたとしましょう。후로카하무르보이도케하시르고슈메티。最初に出てくる후というのは、ウィー6類に属する単語で、命題が正しいのか正しくないのかという質問を表します。この命題は正しいですかということです。この命題の本体は、ロカハムルポイドケハシルコシュメティという部分です。ロカハムル、オノ。この項に、ポイという機能語で、ドケハシルコという小さい命題がつながっています。ド、あなたが、ケハ、それを、シルコ、なくす。つまり、ロカハムルポイドケハシルコ、あなたがなくした斧という項になります。この項の後は、シュメティとなっています。このシュというのは、第10回でご紹介した機能語ですが、ここから述語が始まるという印です。述語は、メティ。この、メという機能語は、第8回でご紹介しました。項の直前について、その項が指すものだ、という意味の内容語を作ります。ティは、話し手の近くにあるものを指す代行ですから、メティで、これだ、という意味の内容語になります。この文は全体として、후로카하무르보이도케하시르고슈메티、あなたがなくした斧はこれだという命題は正しいですか？あなたがなくした斧はこれですか？という質問になります。후を使った質問に答えるには、その命題が正しければ、ごひ。その命題が正しくなければ、なごひ。と言います。ごひというのは、大命題 の一種で、直前の命題の内容を繰り返す代わりになります。なごひと答えると、ロカハムルポイミケハシルコシュナメティ、私がなくした斧はこれだという命題は正しくないというのと同じことです。質問した方は、ど、あなたと言っていましたが、このどが指すものは、答える側にとっては、み、私ですから、同じ命題の内容を繰り返すときには、どがみに変わっていることに注意しましょう。ロカハムルポイミケハシルコシュナメティ。さて、ところが質問された方は、斧をなくしたことなんかない、そもそも斧を持っていたことすらないとしましょう。命題の前提とされているものが間違っているわけです。なごひのように、単に泣くやなでこの命題を否定した回答は、正しい命題にはなりますが、前提が間違っているということは相手に伝わりません。そうすると相手は、これではないならということで、また別の斧を持ってきてしまうかもしれません。そこで、命題のどこかがおかしいということを伝えるために、We 三類に属する機能語、なひを使います。なひは、命題についての何かを否定するということで、このような否定をメタ言語否定と呼ぶこともあります。なひは、命題の背後にある前提が間違っているという場合以外にも、命題の中の数が間違っているとか、述語と項の組み合わせが奇妙だとか、命題が文法的に間違っているとか、その他いろいろな場面で何かを否定したい気持ちを表すために使われます。なひは命題の否定ではないので、泣くやなと違って、命題自体の正しさを逆転させる機能はありません。つまり、正しい命題につけても、命題が正しくなくなる心配はありません。このなひを使うと、例えば次のようにして、先ほどの質問に答えることができます。なひみしるころかしェふしェふプラミ。なひ、何か違う。み、私は、しるこ、なくす。ろかしェふしェふプラミ、愛し愛されるという性質を。つまり、いえ、私は愛をなくしたのです。と、相手に伝えることができます。この回答では、ロカハームル、斧については、一言も言っていないのですが、メタ言語否定のなひがあるので、先ほどの質問文に何か変なところがあったということが相手に伝わります。さらに、なくしたものがロカシェフシェフプラミ、愛し愛される性質であるということを明言していますから、相手も斧ではなくて愛をなくしたのだと推測できるわけです。メタ言語的な表現、つまり命題についての何かを付け加える表現は、なひの他にもあります。例えば、こ、せいぺひだいらは、みどどくせこるじ、せふ、すうるら。という文を考えましょう。この文の命題本体は、最初の こという項と最後のスーラという述語で構成されています。その間にあるセイペヒダイラハミドドクセコルジセフというのはメタ言語的な挿入句です。まず命題本体から考えてみましょう。コというのはドと同じく聞き手を指す代行なのですが、さらに聞き手に対して命令する気持ちを追加した意味を持ちます。命令といっても義務だとか頼むとかおすすめするとかいろんな意味がありえます。そういう気持ちを区別して表現したいときは、ウィルイの単語、例えば義務ならエイ、頼むならエホ、おすすめするならエフという単語を使えば良いのですが、そういう気持ちを区別せずに聞き手に対する命令一般を表すときにはコを使うと便利です。最終回に来てついにこの講座の題名の意味が明らかになりましたね。コ・ロジボ・ユ、路地盤的であれ、路地盤しようという命令文です。さて今の例文に戻りますと、述語のスーラというのはリラックスする、休憩する、気分転換するという意味の内容語単語です。コスーラという命題は聞き手が休憩するということが実現するように聞き手に命令する、つまり休憩しなさいという命令文になります。コとスーラの間に出てくるセイペヒダイラハミドドクセコルジセフ、これはメタ言語的な命題、つまり命題についての命題を付け加える表現です。セイというのはここからはメタ言語的な命題だという印になる機能語です。最後のセフというのはセイのかかる範囲はここまでだという印になる機能語です。今の例でセイ・セフの間に挟まれたメタ言語的な命題はペヒダイラハ・ミドドクセ・コルジ。ペヒは意見を持つ、思うという気持ちを表すウィ二類の単語です。これにダイという共感する気持ちを表すウィ五類の単語がついて、ペヒダイ、思うでしょうねという意味になります。ラハは可能性があるという気持ちを表すウィ三類の単語です。ペヒダイラハ、思われるかもしれないということです。このメタ言語的な命題の述語はドクセコールジ、毒性、過剰だ、コールジ、世話をするという2つの内容語単語が並んだものです。ミド毒性コールジで私があなたに余計な世話を焼くという意味になります。セイペヒダイラハミド毒性コールジセフというメタ言語的な命題は、余計なお世話と思われるかもしれないという意味になります。これが元の命題、コ・スーロラの中に入って、コ・セイ・ペヒダイラハ・ミド・ドクセ・コルシ・セフ・スーロラ。余計なお世話かもしれないが、 休憩しなさいという意味になります。セイ、セフで作られる表現は、ウィ類の単語と同じように、文頭でも文末でも、文の中のどの単語の間にも入れることができます。セイ、セフの間には、命題が入るのですが、一つ注意することがあります。セイ、セフの間に入る命題の項は、すべて述語より先に言っておくという文法上の決まりがあるのです。この決まりがあるため、セイで作られるメタ言語的な表現の直後に、命題本体の項が出てくる場合には、セイのかかる範囲がその直前で切れるということがわかりますから、セフを省略することができます。ニホコバシュル発音のコーナーです。今回は2種類の連続子音アルアルです。どちらもルとルの組み合わせです。ルは舌の先を上顎の内側の歯茎に強く押し付けて舌の両脇から音を出すのでしたね。ルの方は4種類の異音がありますが、舌の先は脱力します。ルが先に来ると、アル。ルが後に来ると、アルという音になります。この組み合わせを単語の最初で使うことは禁止されています。続けて発音しにくい場合は、干渉音を入れると良いと思います。では、練習してみましょう。まず、簡単に言うと、開くという意味の単語です。るが先です。かり。干渉音を入れると、かり。次は、簡単に言うと、襟という意味の単語です。るが先です。かり。干渉音を入れると、かり。できましたか？ニホ、15回シリーズのロジバン入門に、お付き合いくださいまして、ありがとうございました。重要なのにお話しできなかったこともあります。例えば、接続表現とか、内容語に項をつなげて長い内容語を作る方法とか、語根となる単語から内容語単語を合成する方法とか、外来語の作り方とか、いろいろありますが、他の教材も利用して勉強を続けていただければ嬉しく思います。logban.org というサイトの学習という日本語ページにも少し教材について紹介されていますので、よろしければご覧ください。拙い説明で聞くだけではやっぱりわからなかったかもしれませんが、ご質問があれば、ロジバン相談室というメーリングリストなどをご利用ください。それではまたいつかロジバンの世界でお会いしましょう。アホミホバザシンプペンミブフロロジボグーグデ。処方。